こんにちは。今日も YouTube ビデオポッドキャストを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。今日ね、今日の話なんだけど、今日ね、せいちゃん自身が YouTube をやってるよってね、TwitterX か X にね広報したら、すんごいチャンネル登録してくださった方たちがたくさんいて、本当にね嬉しいなって思いました。嬉しいって思ったタイミングと同時に、SNS のね力って怖いなって思いましたね。 SNS の力ってやっぱり集客とかのね力がすごいあると思うので、自分のね YouTube やってますよっていうねところに集客したいって思ったら、YouTube のリンクをね貼ればね、そこにリスナーさん、視聴者さんがね見てくれるっていうね状態を生み出すことができるんだなってね感心しちゃいました。すごいね、いつも YouTube を見てくれている方、いつも YouTube にコメントをしてくれている方、そして新たにね YouTube をチャンネル登録して今これを見ているそこの君、本当にありがとうございます。すごいすごい嬉しいです。めちゃめちゃ緊張してるけどね。僕の知ってる人がチャンネル登録をしているのか、僕の知らない人がチャンネル登録をしているのかは分かんないです。通知が来ないから。 YouTube ってフォローしましたよっていうね通知がね来る人と来ない人がいるのよ。でチャンネルを持った人は通知が来るんですけど、チャンネルを持ってない方は YouTube の動画を投稿とかねしたことない方からはね、チャンネル登録したよっていうね通知が来ないので、すごい怖いっていう思いと嬉しいっていう思いがねあって、本当にねありがたいっていうね気持ちもあるので、ぜひねこれから YouTube ビデオポッドキャストっていうね声で発信するラジオ感覚なね形式にビデオをくっつけてビデオポッドキャストって呼んでるんですけど、こういうねビデオカット数が少ない、まあ普通の動画だったら、普通の YouTuber さんの動画だったらカットがねいっぱいあると思うんですよ。10とか20とか100とか200って200ってねいっぱいカットがあると思うんですけど、僕のねビデオポッドキャストはね、ビデオポッドキャストに限った話ですけど、ビデオポッドキャストはもう本当にカットがそんなにない、1、2回くらいカットがあるかないかくらい、それくらいのね YouTube 動画ビデオポッドキャストを投稿してますので、ぜひねこれから新たにね YouTube を登録チャンネル登録してくださった皆様には楽しい時間を、そしてコーヒーについてのコーヒーとラジオっていうねコンセプトでビデオポッドキャストやってますので、そのねコーヒーとは何ぞやとかね、コーヒーのこの分かんないところを教えてほしいせいちゃんっていうねことについて答えていく、そんなねYouTube 動画にしていきたいと思っていますので、ビデオポッドキャストかビデオポッドキャストにしていきたいと思ってるので、ぜひねこれからせいちゃんを見守ってください。はい、ありがとうございます。すごい恥ずかしいね、すごい恥ずかしいね。だから SNS って怖いよね、めっちゃ。今は好転的に影響が出てるっていうか、チャンネル登録してくださいよって言ったらチャンネル登録してくださった心よいね、すごく優しい方たちが今チャンネル登録してくれてると思うんですけど、もしねこれでね悪いことをツイートしたとしようよ、悪いことをツイートしたとしたら悪い形で自分に返ってくるんだって思ったタイミングはね SNS 怖いって思いますね。僕逆を考えちゃうから、コーヒー美味しいって言われて嬉しいってなるんですけど、悪い入れ方ドリップの仕方をしたらコーヒーまずいになって帰ってくるんじゃないかっていうね思いもねありながら接客してるので、そういうねそういう接客の仕方、なんだろう、美味しいって言われている中の逆の美味しいって言われているコーヒーのなんだろう、あり方とか、美味しいって言われているコーヒーじゃあまずいって言われるコーヒーってなんぞやっていうね話とかもね考えたりする自分、僕せいちゃんなんですけど、そんなね店主の カフェオーナーのせいちゃんのね、コーヒーとラジオっていうね、コンセプトでやっているビデオポッドキャストをぜひお楽しみください。はい、ということで、今日ね、トークする内容は、コーヒーとラジオっていうね、コンセプトがあっても、その、一動画について、テーマがね、変わってきます。喋るね、コンセプトっていうか、テーマが変わってきます。今回のね、今ね、接客中じゃなくて、お店を営業中に、お客さんいないから、お客さんいないタイミングで、ビデオポッドキャスト撮ってる。うん。でね、もしかしたらお客さん入ってきて、カットするかもしれないけど、基本ビデオポッドキャストってカットしたくないんだよね。だって、聞きづらいから。これをね、ビデオポッドキャストで見ている方もいれば、これを MP3、音声だけで、ラジオ発信。ビデオポッドキャストじゃなくて、ポッドキャスト。音声ポッドキャストだね。言うなれば。ポッドキャストで発信している部分もあるので、そのね、リンクは概要欄に貼ってあります。うん。概要欄に貼ってありますので、ぜひね、それをご覧ください。はい。僕のね、店名とか本名とか、めちゃめちゃ書いてあるけど、言いふらしちゃダメだよ、みんな。いいかい？はい、ということで、今日のテーマ、コーヒーとラジオのトークのテーマは、コーヒー、粗挽き、細挽き、違いです。はい。コーヒー、粗挽き、細挽き、違い。はい、皆さんはコーヒーの粗挽きと細挽き、違いわかるでしょうか？まあ、つまりは粒度ですよね。コーヒーの粉の大きさについて、これは粗挽きなのか、これは細挽きなのか、そして、これは真ん中ぐらいの中細挽きなのかっていうね、ことについて今日はトークをしていきたいと思います。皆さんは、重ねて質問ですが、ペーパードリップ、するタイミングで、まあ、してない方もいらっしゃると思うんですけど、ペーパードリップするタイミングで、どのくらいの粉の粒度にしているでしょうか。まあ、簡単に言えば、粗挽きでしょうか、中細挽きでしょうか、細挽きでしょうか。皆さんはどれでしょうか、どれが正解でしょうかってね、お客様に言いたいんですけど、結構ね、お客さんからね、僕カフェオーナーなんですけど、お客さんからね、ペーパードリップ用にコーヒー豆をコーヒー粉にしてくださいって言われるの。すごいね、いい聞き方だと思う。いい質問の仕方だと思う。ペーパードリップ用でコーヒー粉にしてくださいねって言ったら、マスターの方が、ペーパードリップに適しているコーヒーの粒度を知っているから、コーヒー粉の粒度を知っているから、すごいね、いい質問の仕方というか、提案の仕方だと思いますね。なので、皆さんも、コーヒー豆をコーヒー粉にお店の中で、してください。加工してくださいっていうタイミングは、ペーパードリップ用にしてくださいとか、エスプレッソ用にしてくださいとか、サイフォンドリップ式にしてくださいとかね。言えば、適したね、コーヒー粉の粒度が出てくるんですけど、皆さんは先ほどの質問ですが、コーヒー、ペーパードリップ用って、どれくらいの粒度だと思いますか？重ねてすいません。細挽きでしょうか？中細挽きでしょうか？それとも細挽きでしょうか？これね、実はね、結構間違えてる方いらっしゃるんですけど、中細挽きですね。あ、難しいよね。真ん中の細挽きって言っちゃうからね。じゃ、中細挽き、真ん中の細挽きって言っちゃうから、難しいんですけど、まあ、大体、グラニュー糖より若干大きいくらい。つまり、細挽きっていうのはグラニュー糖くらい。粒度的にね。で、粗挽きっていうのは、粗挽きなんて例えよう。ザラメくらい。ザラメくらい。だね。そう。で、ペーパードリップ用に、ペーパードリップあった。ペーパードリップ用に、コーヒー、粉に、するってことは、中細挽きって今お伝えしたんですけど、中細挽きにすると、コーヒー粉に対して、お湯を注ぐタイミングがあると思うんですけど、まあもちろんですよね。コーヒーマシンじゃない、ないならばの話ですけど、コーヒー粉が入ったペーパーフィルターの上にお湯を注ぐと思うんです。このね、タイミングで、コーヒー、お湯の、付着する、 コーヒーの、うん、なんて言ったらいいんだろう。あの、コーヒー粉に当たるお湯の面積ですね。うん。コーヒー粉に当たるお湯の面積が大きければ大きいほど、大きければ大きいほど、苦さが出ます。つまり、コーヒーの粉の粒度がちっちゃければちっちゃいほど、表面積が多くなっていくので、コーヒーをドリップしようと思って、注いだはずのお湯に、コーヒーの粉の中に入っている苦さ成分とか酸味成分とか美味しさ成分が、お湯に付着するんですよね。で、お湯が下に滴っていく、ドリップをね、していくっていうね、形になるんですけども、じゃあ、細かい細引きの方が、効率よく美味しいコーヒーと、あ、美味しくて苦くて酸味があるコーヒーが飲めるんだねってなるんだけど、実はね、細ければ細いほど苦すぎるコーヒーができます。苦すぎるコーヒーはあんまり皆さん得意ではないと思う。苦いコーヒーは好きだと思うけど、苦すぎるコーヒーはあんまり得意ではないと思うので、そのすっごい苦すぎるエスプレッソみたいなコーヒーをペーパードリップで入れたいんだ、ドリップしたいんだ、出したいんだってなったら、すごい細かくすればいい。グラニュー糖以下にしちゃったらいい。グラニュー糖以下にするとすごい苦いコーヒーが出るんですけど、まあなんだろう、コーヒー一杯飲めるか飲めないかっていうか、僕苦いコーヒー好きなんですけど、それでもね、飲みきれないくらいの苦さになるので、あんまりおすすめはしないし、コーヒーのペーパーありますね。このペーパー。このペーパーのね、なんだろう。ペーパーの空間、ちっちゃく、そう、顕微鏡とかで見ると、あの、お湯が通る道があるんですよね。穴が開いてるって言えばいいのかな。だから滴お湯が下に滴っていくんですけど、そのね、細かすぎると、コーヒーの粉が細かすぎると目詰まりしちゃうんですよね。コーヒー粉がペーパーの穴の中に目詰まりしちゃうので、あんまりね、美味しいコーヒーはできないかもしれない。そして逆に、粗いコーヒーを、粗挽きですね。粗挽きのコーヒーにすると、逆に酸味が出るし、苦さがあんまり表現できない状態ですね。そして、また同じなんですけど、目詰まりするっていうね。コーヒーフィルターに目詰まりするので、あんまり美味しくないコーヒーが、粗挽き、細挽きはできます。ペーパーフィルターでやるとですよ。エスプレッソ用で、コーヒー粉を、コーヒー豆をコーヒー粉にするなら細引きの方がいい。だってエスプレッソって気圧で入れるから。うん。これってペーパードリップって重力でお湯を下に落としている状態なので、重力に逆らわない気圧で入れるエスプレッソマシンだったら、細かいコーヒー粉の方が適してると思う。まあここはね、ちょっと言葉足らずですけど、もっとね、言えればいいんですけど、動画をね、15分から20分の間に収めたいっていうね、せいちゃんの考えなので、はい、そこはね、また今度喋ります。はい。なので、ペーパードリップでコーヒーを入れたいなら、コーヒー豆をコーヒー粉にするときは中細引き、グラニュー糖くらいより大きく、ザラメくらい小さく、ザラメより小さく、中細引き、中細引きくらいにすると、効率よく苦さ成分、酸味成分、美味しさ成分がね、効率よく下に滴る、ドリップされるので、僕はね、コーヒーを入れるタイミングは、ペーパーフィルターに用のコーヒー粉にしてくださいって言われたら、中細引きくらいにしてる。けど、これは、補填するとすれば、焙煎、コーヒー豆を焙煎している 人なんですけど、僕はコーヒー豆を焙煎している人なんですけど、その自分が焙煎したコーヒー豆の特徴って全部わかるんですよ。何もかもわかる。だから自分の焙煎したコーヒー、今日苦く焙煎しちゃったなっていう状態は若干粗くする。で、今日ちょっと焙煎度合い優しいな、浅いなって思ったら、そうね、若干細かくするかな。そういうね、テクニックもあるんですけど、そのね、テクニックは一旦置いといて、ペーパーフィルター、コーヒー豆を、はい、購入しました。粉にしましょう。そういう時は、ペーパーフィルタードリップだったら、中細引きで OK です。エスプレッソだったら細引きでいい。サイフォンとかだったら、どっちかわかんないんですけど、僕使ったことないから、サイフォンは中細引きな気がするね。うん、ペーパー使ってるし。そう。で、あとは、フレンチプレスだったら、粗挽きの方がいいと思う。めちゃめちゃ味出るから。うん。フレンチプレスっていうね、抽出の仕方だったら、粗挽きでいいと思う。っていうね、違いがございます。以上です。はい。わかりやすいでしょうか。コーヒーオタクだから、みんな。これを新たにチャンネル登録してくれて見ているそこのみんな、僕コーヒーオタクだから、コーヒーについてみんなに伝えようって思うと早口になっちゃうから、うん、ごめん、うん、分かりづらくてごめん。ブログとかね、ぜひ書きますんで、ぜひそちらもね、ご覧になっていただけたらとても嬉しいです。ブログとかもね、ホームページとか SNS とか、つぶやきか、 SNS とかインスタグラム、ツイッターとかでね、公開してるので、ぜひそちらも目を通していただければ、コーヒー好き、コーヒーオタク、そしてカフェ好き、カフェ巡り、そしてコーヒー一杯の味が分かる、そんな人間になれると思います。ぜひせいちゃんと共にコーヒーの世界にどっぷりと浸っていきましょう。はい、ということで今日のまとめですが、今日ね、すごいね、コーヒーについてたくさんおしゃべりさせていただいたのと同時に、新たにチャンネル登録してくださった皆様、本当にありがとうございます。こんな感じでね、毎日とは言わないんですけど、ちょっと目論んでる、毎日動画投稿すること、ちょっと目論んでるんですけど、まあ僕もね、仕事をしてるし、プライベートもあるから、趣味に全注ぎとかね、できないタイプだから、怖がって、うん、できないタイプだから、もしかしたらね、途絶えるかもしれないんですけど、毎日ほぼ毎日投稿、動画投稿していきたいと思うので、ぜひ見てください、よろしくお願いします。ということで、先ほども言いましたが、ホームページとツイッター、インスタグラムとか、ポッドキャスト、アップルポッドキャスト、スポティファイとか、ブログとか書いてますので、ぜひそちらも概要欄に貼ってあります。概要欄ぜひご覧になっていただけたらとても嬉しいです。ということで、今日はこのあたりで失礼します。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。